ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。本日はこの方をお呼びしておりますので、よろしくお願いしますと。
はい、金面です。よろしくお願いします。
はい、すいません。
いやー、全く振りと関係ない人が入ってきてしまって、すいません。
いやいやいや、もう本当にね、万年音源不足なんで出ていただける人がいるだけでありがたいという。
万年音源不足なのは買わないですけど、聞いてる方がもうマンネリにならないかということです。そこが失敗ですけど
もね。いやいやいや、大丈夫です、大丈夫ですというところで。まあじゃあ何のお話ししたいかと言いますとですね、ぶっちゃけ言ってね、はい、ようやっと山を越えたんで、モンハンの話をしたいなと思います。ということで。いやーですね、モンスターハンターダブルクロスについてなんですけれども、これですね、はい、毎作品ですね、お互いでこう、いがみ合ってというか、競い合ってやってるんですけれども、
そうですね。
うん、大体ですね、まあ、いい武器を取るためにですね、オンラインにつなげたりとか、伝説の、古い竜と書いて、古竜とかと戦ったりとかで、オンラインでわさわさやるんですけど、すべては何のためかというと、この、ソロプレイ用の一番厳しいクエをクリアするためと、いうところでですね、で、ご多分に漏れず、今回の作品もですね、もう、凶悪に凶悪を重ねたひどいクエが、ご用意されて
ます。ああ、そうですね。
ね。うん。いやー、でも今回の割とシリーズの集大成だけあって、まあ、歴代の作品の、ひどいクエが、全部入ってるという。
いやー、これね、もう、だいぶわかりづらいんじゃないですか。まず、セカンド、モンスターハンターセカンド G。
うん。
PSP 時代のゲームですね。
うん。
ここから多分サードですか？
サード。はい。
PSP のサード、ポータブルサードか。
ポータブルサード。その後、
あとは、
Wii のトライが。
Wii のトライがあって。
うん。Wii のトライが先で、サードが後ですかね、確かに。
サードが後ですかね。うん、で、その後に、
トライ G ですね。
トライ G があって。
で、
そこの DS 移って、
うん。その後、こうがあって、
OG があって、
そうですね。
で、クロス、ダブルクロスになるわけですけども。
そうですね。いや、ただクロスの前までのシリーズの歴代ヒルドイクが全て搭載されてましたね。
いやー、すごかったですね。うん、まあ、二度とやりたくないよって言ったクエが全部入ってるというね。
うん、
何せ、なんて言うんでしょうね、モンハンって人によって目的って多分違うと思うんですよね。だから、結局、なんて言うんでしょう、どこまで行っても終わりのないゲームなんで、強いモンスターを狩りたく、どんどん強くなっていく人もいれば、もう狩りでずっとなんか、うん、熊とかウサギとちまちま遊んでる人たちもいるでしょうし、
うん、
どこにね、うん、着地点を持っていくのかっていうのが難しいところですけども、
うん、まあやっぱりみんなでやるのが楽しいっていう方なんでね、ソロプレイ完全否定派の人もいましたから、
まあ確かにいますね。効率悪いだろうっていうもの、ね。
マルチプレイがあるゲームで、ソロでモンスターを倒す意味は見えないっていう。
確かに実 際ね、同じことのやり繰り返しになってしまうので、うん、ちょっとしんどいという部分では確かにその通りだと思うんですけど、
うん、
ただ意味がないとは思わないですけどね、僕はね、うん、個人的には。
いやあれはなんだかんだ言って一人でやるとなると、あの人数でワッといくよりもね、全然戦い方が違ってきますからね。
まあまずパーティーにはパーティー用の戦い方というのがありますね。やっぱプロレス見ててもシングルマッチとね、タッグマッチと6人タッグマッチでは戦い方全然違いますから。
その通りですね。いやーそうですね、あのまああの2体同時とかね、あのそういう形だと大乱戦になるときにはいろいろとあのね試されますよね。
試されますね。だいたい昔はね違かったんですよね、モンハンというゲームはね、一匹のモンスターに対して最大4人で立ち向かうみたいなゲームだったのに、いつの頃からか2頭同時が普通になってしまって、で2頭同時でもね、あの一匹倒した後に一匹入ってくるんですけど、同じ画面内に2頭同時にいるっていうのはちょっとね、厳しいですよ、あれは本当に。
いやー、私が名付けたのですね、最近あのハンディキャップイルミネーションマッチっていう形式をモンハンは採用してましてね、
うん、そうですね、
必ずあの1匹倒した後に2匹目が即座に入ってくると。
即座に入ってくるどこのプロレスだよっていうね。
そうそうそう、必ず2対1の状況でしか戦わせないよという強い意志を感じるクエリスとか
だいたいプレイヤー側が1っていう時点でおかしいんですけどね、そもそもね。
いやでもね、あのパーティープレイでね、あの2体同時に画面内にいるとね、だいたい死人がわさわさ出てくるんで、それはそれで楽しいんですけどね。
そうなんですよね。いかにこう、うん、なんて言うんでしょう、いかに避けるかっていうのも大事なんですけど、だいたいがね、こう、防御力を上げて、当たってもやられないぜっていうような感じです。もう、ガンガンガンガン当たっても、もうただただまっすぐ進むみたいな感じでやっていくと、村のソロプレイだと、つまずいちゃうんですよね。行き詰まってしまう。
もう2対1とかそういう時になるともうねやられちゃうっていうか、もう合流された時点であの死を覚悟すると、
そこでもう人間力が試されるわけですよ、
ね、あれはね、あのラージャーを2頭同時に相手するとかそういうことを経験してないと、あのクエストでラージャーが2匹入ってきた時ではどうもならなくなる人多いですからね、
いやーでも本当にね、昔と比べてね、あの闘技場で戦うにしても、真ん中に柵みたいなのができるようになったから、昔に比べてなんか随分なんか親切設計になったらモンハンもと思ったんですけど、やっぱ大いなる勘違いしてたね。
はいはい、
もうだって罠も使えないようなところで2頭いますとかさ、平気でやってきますからね、もうこうなってくると。
そうですね。あの今の闘技場というのがあって、あのマップがそこしかないんで、2匹いたら2匹同時にずっと戦い続けないといけないという。普通のね、屋外とかだったら、まあ、2匹いても、ね、1チームが、まあ、2-2 で分かれて、1チームずつが相手にするっていうパターンがあるんですけど、まあ、それでも合流されたら、なんとかね、肥やし玉っていうアイテムを使えばうまくいけば。
分断できますからね。うん、
ですけど、大体肥やし玉ぶつけても、一緒にいようとする仲良しな奴らもいますんで。
うん、すぐに戻ってきたりしますからね。
うん、だからまあやり方としては、あれですね、一人がずっと引きつけるっていう。
そうですね、1対1と3対1の状況をただひたすら作り続ける。
やりますね、あれは。それがなんか一番勝率がいいような気がしてきましたね。うん、ここは俺に任せて先に行けみたいなパターンですね。
でもその、1対1で引きつけてくれるやつがすごい確率で死ぬっていう。
じゃあ3人の方がバラバラ死んでいってもうやめてっていう時があります、
ね、
うん、
確かに1対1は割と腕に自信のある人が残る場合が多いですからね、たまになんか残らされてしまったっていうパターンもありますけれども、
あとはあれですね、先ほどお話した闘技場の真ん中にですね、鉄の檻がガーンと出る仕組みがありまして、はい、2対1とかだったら1匹をそっち側に押し合ってまあ分断して戦おうっていうパターンになりますけど、まあ、3対1対1対1みたいな感じで、シングルマッチとハンディキャップマッチの、あれだ、両方のテストマッチがここで展開されるっていうパターンありますからね。
いやー、まあそれをね、まあひどいクエをいくつもいくつも乗り越えて、でまあ村のクエスト、まあソロクエストの最後まで、なぜかみんな進んでしまうんですけれども、まあ最後のクエストがひどかった。今回は歴代史上最もひどかった。
あれはひどいですね。まあ、今まで話してどれがひどいかっていうと、やっぱり2対1で戦わされるやつはまあひどいっていう話をしたけど、
そうなんですね、
でも実は2対1は優しかったんだっていうのが最後のクエストで分かりましたね。
そうなんですよね。実は2対1っていうのは、時間の短縮ができるっていうことにね、
うん、
初めて気がつきましたね。
うん、あと、同士打ちも狙えます。
同士打ちも狙えます。だから1クエストが最大でも50分なので、
うん、
その50分の中で、例えば5匹倒そうとなったら2、2で出てくると、必ずこう空き時間がないので、ずっとこうどちらかにダメージを与えることはできるんですけども、
そうですね、時間に無駄をね作らなくていいんです
よ。作らなくていい、まさかね 5匹が連続で登場、倒した後に少し時間空けて、ね、次のが出てくるっていうパターンはね、全く一切合切時間短縮できる場面がかけられてしまうんで、
いやーあれですね、ゼロワンの根絶やしみたいな話ですね。
いやーひどかったですね。本当にひどかったです。
まあしかもこいつらが全員ドーム化してるという、
まあ最後レベルが上がってるんですよね。
もうまず疲れない強い、あとは光ってから撃つ攻撃が超強力ということ
どんなに装備を良くしていっても7割くらい持ってかれる時ありますからね。あれはちょっと食らい続けてるだけではもうとてもじゃないですか、無理ですよ。
あとは属性人の問題なんですけど、炎と、雷と氷と水と竜って全属性揃ってましたね。全部その敵が出てくるんで。
そうですね。
じゃあ一切合切弱点のない装備っていうのはモンハン界にあんまり存在しないん
で。存在しないですから、
あるっちゃあるんでしょうけどっていうところですけど、
まあそれをねなんとか2人ともこの度クリアできたということ
で、できたということで、とりあえず良かったということ
で。いやでもね、長いゲームやって長いですけどね、モンハンというゲームをやって長いですけども、残り時間18秒でクリアっていうのはなかなかしびれますよ。
痺れますね。もう
49分42秒ずっと何かをと戦ってるっていう、まあきつかったですね。
あれですね、もうとりあえず1匹倒した後ね、1分ぐらいインターバルが取られるんですよね。リング調整のためしばらくお待ちください。
お待ちください。そのインターバルいらないだろう、
いらない、
誰もが思うんですよ。
ああこの薬の効果も切れちゃうしみたいに、やきもきしちゃうやつですね。ああゲージ今まで上がったゲージも減っちゃうし、
全部減っちゃうし、
なんで5匹だったら1匹だいたい 8分とかで倒さないとダメだ。
どんなに長くても8分で倒さないと、もう時間がもう5匹で、それでももう40分、間のインターバルが1分ずつあったとしたら、それでもう44分取られてしまうんで、8分でいってもですよ。
もうあれですね、もう何ていうかきついというかひどかったというか、まあ、最後の最後に出てくるのがね、今回の看板モンスターのバルファルクさんですけどね、バルファルクさんっていうのはあれですね、ずっとマップの中で、流星光ってるなって言ったら、あれバルファルクですよっていう。
なんだかね、空をずっと飛んでるのが実はラスボスだったみたいな話ですけども、
そう。一番すごいのは、ものすごい勢いでマップを離脱して、マップを破壊するかのごとく流星となって振り降りてくる攻撃ですね。ドゴーンつって。画面中が爆発するんでね、あれは。
いやもうなんかもう、モンハンも自然発生的な生命体ではないですからね、もはやね。本当になんか、だんだんこう、ウルトラマンの系譜じゃなくて、ウルトラマンエースぐらいまでか、なんか改造されてるようなやつらばっかり出てきましたね。
なんか、ウラガンキンからそんな気がしてきましたけど。
絶対こいつ何か怪しい遺伝子操作とかされてるだろうっていうやつらしか出てこなくなっちゃいましたから。
ディノバルドって、とかね、玉ミスでとかすごく鳥獣感ありますね。
鳥獣感ありますね。どっからどう見てもお前ら鳥獣だろうっていうね。
い ヤプールが後ろにいても別にちょっと違和感ないかな。
もう何の違和感もないですね。
うん、
だからその村のクエストとかで、その、ほら、案内してくるね、うん、あの、依頼文みたいなのがあるんですよね、モンハンの場合だと。例えば、あの、買い出しに行ったら、モンスターに囲まれたんで助けてくるみたいな依頼文があるんですけど、
そうですね。
その村クエのやつだと、うん、あの、なんか謎の男みたいなやつなんですよね。
そうそうそう。
なんか、時は来たみたいなこと言うんですよね、なんかね。
そうそうそう。こいつ来たよ、来たよって。
それがね、もうどう見てもね、うん、その文章をずっと読んでるとなんかヤプールに見えてくるんですよね。こう画面がうねうねしてね、なんか黒い影が笑ってるようなね、そんな感じにしかもう見えなくなってくるんですよ。
まずそいつ、ギルドに依頼すんなよっていう。
そうそう。
わざわざ。
ギルドにわざわざ依頼する内容じゃねえぞこれって。
そうそうそう。で、これを言ったら真の狩りの何々がとか言っても、狩りとか関係ないでしょ、これ。
ただのじゃないよね。
ただのデスマッチでしょ、これ、もう。
そうそうそう。
大変
だから。なんか、ハンターを殺すためだけに準備された、何かですよね。
何かだよね。いやー、もう絶対これ観客全部モンスターだろうとか言って。うんうん、
僕、あれを思い出しますもんね。あの、仮面ライダーファイズの劇場版のさ。主人公の乾拓海がこう、埼玉スーパーアリーナで戦ってるんですけど、相手オルフェノクで、
うん、
埼玉スーパーアリーナにいる1万人も全員オルフェノクの観客っていう、
うん、
あの状況を思い出しますね。
うわぁ、殺せ殺せ、そうそうそう、
人間やっつけろみたいな感じの、あれをもう想像します。
で、ディノバルトがやられたら、あーってなって、ブーとか言われて、次に、ライゼクスのマスクができて、わーって、
わぁ、
目に映るよ。
そうですよ。もうなんか、もしくはもうトーナメントをものすごいこう偏って配置されたもう裏飯チーム。さすが主品は、うん、扱いが違うねとか言われちゃいますよ。もうそんくらい偏った何かをさせられてますよ、本当にあれは。
そうそうそう、そう、5人抜きね。うん、どう思うか知ってんの。まあ、今回ね、パッケージに載ってた四天王のイラストが、
はい、
ありましたけど、プラス看板のバルファルクさんが大将で出てくるクエを
見て、ああ、うん、まあ厳しかったですね。
うん、
前作はその四天王だけだったんですけど、
うん、
今回はその四天王プラスバルファルクがラスト、うん、そんなに詰め込みすぎ。
前回で四天王ね、二回あるんですよね。回の最後も四天王四人抜きとか
だったんで。そうそうそう。
うん。なんでっていう話になるんですけど、なんでこの、古い塔に全員いるのっていう。うん。
なんか、うまい餌とかあったんでしょ、多分、
うん。ちゅうか、飛べないやつは地面から湧くのはどういうことだって。ボコーンっつって。他の三匹ずっと地面に待機してんのか、お前らっつって。塔の地面から湧いてくるからね、マンモスとかドゴーンっつって、どうしてって。
どういうようなあれなんだっていう感じですよね、本当にね。
ちゅうか、3匹湧いたけど、みんな地面の中に待機してたってことかって思って。うん、
いやー、でも、うん、でもあれなんですよね、でもね、今回ね、モンハンダブルクロスは僕らは相当楽しんでるんですけど、一、
うん、
個ちょっと残念なことがありまして。
あ、はい、なんでしょう。
売れ行き微妙なんですよね。
あ、そうなんですか。
ほら、PSP 版とかだってさ、300万本とかさ、もうとんでもない販売本数を叩き出して、
うん、
もうネットダブルミリオン当たり前ぐらいの時代だったんですよね。実際、モンハンクロスの場合だと、
うん、
まあこの1個前ですね、
うん、
出荷ベースで300万本超えてるらしいんですよ。あくまで。
はいはい、
あくまで、まあ、
まあ出荷ベース
ね、ネット上の出荷ベースの話ですよね、
うん。
ただね、ダブルクロスは今んとこ累計販売が160ぐらいらしいんですよ。だから半分ぐらいしか売れてないってことになっちゃうんですよね、前作のクロス。
あ、そうなんだ。
だそれがね、ものすごく残念と言いますかね。
あれ、ああ、すごい。まあ、でも友達、結局やってないもんな、そういう言われてみれば。
そうなんです。だから、割とね、クロス買った人は周りにはいるんですけど、
うん、
クロス買ったんだけど遊ばないままダブルクロス出ちゃったって人も割といるんですよ。
クロスね、あれだとそれやってないもんな、さすがに。
まあゲーム性がそこでかなり変わってるので、ダブルクロスから始めちゃうってちょっとあれかなって思って、それでもなんか周り楽しんでるから欲しいなって思って、なんだかんだ言ってやっぱり買わないままになっちゃったっていう人は割と多いじゃないかなーという感じがしますね。
確かにまあとっつきづらい部分はあるからね。あとはやってる人とやってない人の差っていうのは結構出ますからね。
いわゆるナンバリングタイトルじゃないと、こう売れないような、要は外伝的な扱いになっちゃうんじゃないかみたいな、そういうのってやっぱり人気タイトルでもあんまり売れなかったりしますよね。
確かにね。
だからバイオハザードもコードベロニカがあまり売れなかったりとか、
ストリートファイターも EX はあんまり人気がないとか、
まあどっちも、まあいいやそうだから ナンバリング、まあもちろんナンバリングで売れないものっていうの中にもたくさんあるんで、ちょっと一概には言えないんですけれども、若干だからちょっとね、なんかそういう点では、興味を継続できなかったのかなっていう感じがしますけど、僕は相当楽しんでるんですけどね。
いやー、これはね、うちも相当楽しんでましたね。っていうか、最後のそのクエのとこだけ、僕は生涯にこれ以上ないぐらいゲームで追い詰められましたけどね。
周りがどんどんクリアしていっちゃうとね。
そうそうそう。今回はちょっと、ね、今回ちょっとお呼びできなかったんですけどね、まず瞳師匠がツイッターでね、クリアしたぞってつぶやいてて、マジかと思って。
しかも割と早い段階だったんですよね。
そうそうそう。さらっと言って、さらっとみたいな感じでしたね。こっちまだカマキリ倒してないよみたいなレベルでしたからね。
我々割となんて言うんでしょう、ゲームで、高レベルなクエストをやるにはハンターランクっていうものをどんどん上げていかなくちゃいけないんですけど、そのハンターランクを我々案外上げないんですよね。
あまりこう
上げずにね、なんか割と低いところで永遠楽しんでるみたいなことが多くて、
そうですよね。武器を強化していかないといけないんですけど、自分はライトボーガンっていう武器のしかあんまり使えないんで、その武器っていうのは、どんな、あらゆる戦局に対抗できるために、すべての武器を作って強化してるんですね。で、そうなってくると、途中、全部強化し終わるまでに、HR 上げちゃうと、中途半端に強化、残っちゃったやつを強化するのがだるくなるっていう。
そうですね。
つもりで、強化に勤しんでたら、ハンターランクはずっと7のまんまとか、8。
7のまま、8のまま、9のままとかしょっちゅうですよね。
うん。
だから僕らがハンターランク9とかで、なんかハンターランク80とかの部屋とかに行くと入ってくるのが、ハンターランク120の人とかが入ってくるんですよね。で、ハンターランク80と120の人が優先的に死んでいくんですよね。
そうそうそう。よくも120さんをやりやがったな。
ハンターランク80さんと120さんをやったな、こいつ。
ハンターランク何？
いや、俺らが。許さんっていう。
蜂も許さないぜっつって
。それで倒したんですけどね、割と、
この前は衝撃的でしたけどね。まあちょっと話はずれるんですけど、今配信されてるイベントのミラーバルカンさんのねクエラで、ね、もうこれはもうびっくりするぐらい強くて。
想像を絶するとまっては言いませんけど、想定していた値は軽く超えていきましたね。
そうですね。本当勝てなくはないんですけど、本当はなんかよく我々の中で言ってる脱走兵がたくさん出るんですよね。
途中ですぐ離脱してクエストリタイアしちゃうっていうね。
そうそう。いや、リタイアはいいんだけど、自分が一回死んだら、すぐリタイアするとかね。
そうそうそうそう。
それ迷惑以外の何者でもない、
ね。本当に迷惑で、だからいけるんじゃないかって思っていったら想像以上だった。そこでね、すぐ逃げちゃうんですよ。
そう、恐れをなして逃げてしまう人が多いんです。本当に。
そうなんですよね。
いや、全滅してもいいから最後まで戦い抜こうよと。
難しいところですよね。なんか、負けてもいい関東精神っていうのはね、なんかこう、 部活とかにあったりもしますけれども、どっちの方がいいのか、でも戦わないと攻撃パターンとかもわからなかったりしますし、まあ、あの、僕らのモットーとしては初回からクリアするがモットーなんですけど、
うん、
とりあえず相手の攻撃パターンを見るためにも、
うん、
一回全滅するまでやるのもありじゃないかと僕は思うわけなんですよ。ただね、割とね、なんかもう相手もったいない的な感じでこうすぐやめちゃう人がいるんですよね。
そう、そんなものって。そうそうそうそう。もうあれは、うん、本当迷惑ですって。
本当迷惑ですね。まあオンラインができるようになったからこそのそういった迷惑さかけなんですけどね。
うん、
だって、まあうん、もう中には脱走するためのセリフわざと入れてる人いますもんね。
地雷だから抜けますとかね。
そうそう、チャット機能で。
あるね。
もうモンハンのほら、チャット機能って、なんだろう、クエストに出かけちゃうと、定型文しか、
うん、
打ち込めないんですよね。だから、定型文をピッて押して、お疲れ様でしたとか、パッて出るっていうのしかできないんですけど、うん、このクエ無理なんで抜けますとかっていうのが、ピッて出る人は、そのコメントをあらかじめ作ってある人なんですよね。
そうですね。
そんなね、逃げること前提としたコメントをなぜお前に準備してるっていう。
いやー、あれですね、もう、だから死ぬまで戦えっていうと旧日本軍的な思想で。
そういう思想になっちゃう
んで。なっちゃいますけどね。
よくはないですけれども。
でもまあせめて、それだったらすいません、一回リタイアしませんかぐらいのセリフぐらい。
そうそうそうそうそう。うん、やんわりとね。でもそれに対するね、受け答えのセリフっていうのが、もしかしたらみんな持ってないかもしれない。
いやー。
ダジャーとか入れてくれればいいんですけど、
ね。OK だったらサイン打ってくださいぐらいでいいと思うんですよ、ピコンピコン。
あー、なるほどなるほど、うん。
それでいいと思うんですよね。
うん、まあ、それでも、まあ、今回、まあ、PSPG のセカンド G 時代に、もうミラーバルカン、ミラボレアス、ミラバルカン、ミラルーツまで行った人っていうのはどのくらいいるのかわかんないですけど、あの頃4回ぐらいクエスト行かないとクリアできないぐらい体力バカだった奴らが、体力もそこそこに、攻撃力だけ異常にアップして帰ってきてるので。
そうですね。まあなんか火力スキルをね、たくさん盛るのがなんか大正解だという、この、なんだろうね、人のスキルって結構一応見れますけどね。
うん、そうですね。
皆さんの火力しか持ってないですよね。ほとんど。
ほとんどね。うん、だから、あれはだから本当にガンダムのシャア理論で行くしかないんですよね。
うん、
もう当たらなければどうということはないっていう。
そう。それはありだと思うんですけど、ボトムズのキリコさん理論ですね。強大な敵が出てきたらどうするか、つったら。それは、重武装して、装甲を固めて、殲滅するでありますっていうアイデアがあって。やめておけってキリコさんが言うんですよ。だから、武装を、積みすぎると動きが重くなっていい的になる。
はいはい。
じゃあお前どうするんだって言ったら、あいつを見たら逃げろと。
逃げる。
逃げろって。それが一番賢明だ。お前には何か考えがあるのかって言ったら、さあなとか言い出すんです。いいな、関係なと思って。
かっこいいかな。
うん。いやいやいやいや、実際にあれですもんね、中武装とかしたらダメです。回避スキルとかたくさん持った方がまだいいですと。
防御力を上げるよりかは、回避スキルの方がまだマシってレベルですね。
まうん、防御力900とかの人いるけどね、やっぱ消し積みになりますからね、
一瞬で消し積みになりますから。だからね、本当に、やっぱりさっきのシャアのセリフじゃないですけど、だから、例えばほら、目の前でさ、自分よりも、自分が防御力800なのに、防御力900の人が、明らかに今一撃でやられたっていうのはさ、それは、ザクを一撃で撃破して、もう戦艦並みのビームライフルを持ってるのかっていう衝撃ぐらいの衝撃ですよ。だって、一撃でんですよ。
そうそうそうそう。挑発した後、バシュッ
本当、ジュッっていう感じですよね。
ね、あの火力持った汎用装備とかだったらね、もう楽々殺していきますからね。
あ、だから本当に3分で、3分持たないかもしれないね。本当に2、3分で全滅するか、うん、10分から15分で撃退するか、
うん、
もう2択ですよね。
うん、
もう、ね、あの、3回死んだらもうそのクエストやれないんで、
うん、
あの、負けましたっつって終わっちゃうんですけど、だから2回死んで、
うん、
で、まぁ、あの、保険っていうのをつけると1回分がゼロになるので、だから3回まで死ぬことが、一応、想定上可能ではあるんだけれども、
うん、
それでもう残り1回死んだらもう終わりっていう状況の中で、
うん、
挑むスリリングさって言ったらたまんないものがありますよね。うん、
いやー、そうですね、あの、もう一つ、あの、超強力な攻撃で、ケンジが3人飛びかかったら、あの、メテオっていうか、あのね、隕石を降らされて、3人バシュッと蒸発した時の、これ本当どうしてくれよって感が、絶望感があって、良かった
です、ね。いやー、うん、まず、ケンシが、あっという間にやられてしまうっていうのは、もうガンナーからしたらね、ケンシがやれるんだったら、もうガンナー無理じゃないっていう話になりますか、当然。
いやー、触れたら蒸発するからね。
そうそうそう。
いや、防御力600以上、なんかあの、昔あった防御力600以上とか900以上、ペアとか入れませんからね。
入れませんからね。あ、俺は900ないんで入れねえや。
入れねえや、つって。しょっちゅう愚痴ってたあれですね。
でも900あってもね、もう一撃で死にますから。どうしようもないですよ、そんなの。
どう
しようもない。だからもうそこは防御力900とかじゃなくて、一撃で死なない方って入れるしかない。
うん、根性つけよ。
一発つける根性とかつけて、うん、なんとかギリギリ生き残る。1ドットぐらい生きても生き残ってれば、
うん、
そう、シーブックさんだってね、逃げ回れば死にはしないって言ってるんですけど。
そう。
でも、モンハンなぜか逃げ回ってても死ぬんですけど。
逃げ回ってた方が死ぬね。
なんで逃げ回ってる方が死ぬんですかね、あのゲーム。不思議なんですよね。
まだ立ち向かってた方がいい。
逃げ回ってると妙に狙われて、
うん、
で、絶対追い詰められて死ぬんですよ。
うん、やばい。
すげえなと思って。
うん、どうですね。やばい仲間がいて、なんか回復手段がなかったら、あの、無理やり自分が薬飲むっていうのはありますね。そしたら、あの、向こうのヘイトを引きつけることができるから。
ああ、あれ、ヘイト引きつけもあるんですか？
ありますね。あの、回復してるやつを狙う癖がありますよ。
ああ、確かに。
あと、リロードがすごく餌になるね。リロードっつった
ら。ああ、なるほどね。
すごくジンオーガさんとかものすごい喜んで突っ込んでくるんですよ。リロードって。
リロードが餌になって
る。いろいろめっちゃ餌になってますよ。
ああ、なるほど。そこまではちょっと気がつかなかったな。
うん。だからリロードしないという恐ろしい戦闘スタイル。あの、前段装填一発だけでしかリロードしないという恐ろしい戦闘スタイルですよ、僕は。だからあんまり狙われない。
あんまり狙われないっていうね。隠密スキルもありますけれども、それも使わずに。
うん。なんかあの、ライトボーガンだと再現さをつけてると、あの、サイライサーっていうぐらいだから音が控えめになるんで、狙われづらくなりますよ。うん、
へぇー、うん。でも本当になんか今のモンハンはスキルがものすごく増えてるので、
うん、
なんか人によってだいぶやり方が違うんですよね。昔はなんか割ともうみんな同じ装備で、
あ、
だいたい同じような感じのスキルになってっていう感じなんですけど、うん、今は割とちょっと自由な感じになってきますよね。
だいぶ分かれてきましたよね。昔はその、そうそう、高級耳栓って言ったあのね、吠えるのを防ぐやつと、あとは、匠でしたっけ、切れ味とか。
切れ味が伸びるやつとかですね。
うんうん、をつけるっていうのがもう大正解、大正義でした。
あとは回避性能プラス2っていう無敵時間が長くなるやつかな。
あ、そうですね、う
ん。あの辺は割と人気でしたね。でも今回避性能つけてる人って逆にほとんど見ないですね。
うん、うん。
回避性能、回避距離。
うん。そのスタイルで武士道とかでやればね、楽に回避できちゃいます、ね。
あ、確かに。
バショーンとか言って、
あ、新しくね、そういうのがつきましたんで、
うん、
スタイルでしたっけ、
うん、
スタイル、ね、スタイル、
うん、あとはあの確かブレイブとかだったらね、あのガードできない武器でもあのいなせるんでね、
いなしっていうね独特のスキルがついて、いなして突っ込むっていうよくわからないこともできるんですよね。
そう
カウンターを当てるみたいな。
そう
ギースの当て身投げではないですけども、
うん、
モンスターが吠えたらそれに合わせて攻撃できるみたいなね、
うん、あれ聞きましたけど、人見知りはその人行方は武士道で超えたらしいんで、
ああ、武士道で行くんだ。
うん。すべて火力を持って武士道で、叩き壊すという。
それもおかしな話だけどな、
うん。昔見て、あれですね、ロングバレル運用してるライトボーガンってそう見ないよっていうぐらい火力持ってましたね。
ライトボーガンって別に火力盛る装備ではないですもんね。
うん。うちはそっち系じゃないんでっていう感じでしたけど、すごいなと思って。で、それではもう脳筋スタイルで全員を撃破してって。5匹撃破ってほんと波じゃないんですけどね。
5匹撃破波じゃない。まず昔だったら弾が足りなくなるって言われたもんですけどね、ほんとに。
そうそうそうそう。ラストはまともな弾がなかったって言ってましたけどね。恐ろしいと思いましたけど。
まあ、それでもクリアしてるんだからすごいですね、本当に。
で、それを聞いて、その後ね、鬼面師匠の方がクリアされたって聞いて。
ああ、そうですね。
そう。ちなみに武器は何で何のスタイルで来ていました
か？僕、双剣のギルドスタイルですね。
そう、このギルドスタイルって抜群だよっていう。
ギルドスタイルね、見ないしね、この間すごいディスられましたよ。
え？
ギルドなのに火炎つけてるブギャーみたいなこと言われましたもんね。うお、すげえ俺今ディスられてるって思いましたよ。
ギルドなぜ、
まあ確かにギルドで火炎つけるのはおかしいなって自分でも思ってるけどさ、うん、だってスロット余っててスキルついてるんだから、それはもうカチッて1個はめたら発動するんだから、一応つけるじゃん。
うん、
そしたらギルドなのに火炎つけてるブギャーって言われたから、あーなんかすっげえ性格悪いやつとワッチングしちゃったと思ったら、うん、うん、速攻で2人ぐらい消えちゃったもん。お前何してくれてんねんと。
そのスキルを笑うのはダメですね。
うん、そう。で、狩りに行ったらそいつが一番最初に死ぬっていうありがちなパターンみたいな。うん、分かってたよ。分かったよ、お前って。
うちもあったな、昔アルバートリオンでね。分かってると思いますけど、235で行きますから、つって。なんだその。なんだその単語
は、なんだその単語はっていうね。
ガンナーやってるのに分かんないんですか。麻痺弾に2を3発あったら1麻痺入るから、その後に1回スタンして、その後に麻痺弾2をさらに5発当てたら2回目の麻痺が来るから、それで行きなさいっていう意味ですよって。常識じゃないですかとか言われて、あ、はいっつって。いや、ごめん、俺ソロで一回アルバトリオン倒してるから、それ殺せるだけの装備で来てたんだけど、そんなこと全然知りませんでしたって。全員逃げても一人でも殺せる装備で来ててごめんなさい。
そんな。だからやっぱ人によってやっぱりそういうね、考え方がちょっと違う。だからもう4人パーティーでやる時にこういうやり方でやるぞってもう決まっちゃってる人たちもやっぱり多いですから、割と。
ま、今ニコニコとか YouTube で動画がね、あるから、
うん、
あれをすべてなぞりたいっていうね、勢力もあるんですよね。
まあ確かに。
うん。だから動画が完全正解でそれにずれるやつは、貴様らーとか言って切れるとか。
はいはいはい。
それなぞるだけって何がいいんだろうかっていう。
参考ぐらいにはするかもしれないですけど。
うん。
うん。
そう。でもなぁ、つって。うん。飛んでくる、やっぱりね、ミラーバルカンの頭に鉄鋼榴弾をまとめて当てて、一回落としたことあるけど、あれは気持ちよかったですけど
ね。ああ、いいですね。そういうのできる人はなかなかいないですからね。
たまにあるさ、飛んでるやつを撃ち落とすとバターンって。うん、
昔はあれでしたけどね、でも今は割とでもそういう変則的なことをやる人も増えてきましたね、でも、だんだんね、
うんうん。できる人はいるけどね、ただ昔はライトボーガン全然いなかったんで、もうすごく寂しかったけど、最近増えて嬉しいなと思ったけど、なんかもう、ね、みんな増えたライトボーガンは、見るからにすぐバタバタ死んでいくんで。ライトボーガンが嫌いになってきました。こいつ。
はい、まあね、別にどの武器使うのも自由だから、それにこだわらなくてもいいんだよとは思うんですけど、
うん、
ただ、うん、このゲームに関してはこう昔から使ってる武器にこだわりがあってこそっていうところもありますんでね。
そうですね、あれも。いや、面白いんですけどね、その、バタバタ死んでいかると、ちょっとな、いやーって感じになりますね。
確かに。うん、
ちなみに、話を戻すと、私は、恐怖の五輪抜きはですね、タルクっていきましたね。
錬金スタイル。
錬金スタイル。いや、結局ね、仮技があるから、ストライカーの方が強いはずなんですけど、やってみたら、横ステップが違ってたりとかして、
うん。はいはいはい。
なんか違うって。武士道とかやってみたんだけど、回避できるけど何か違うって。なんだろうと思ったら、もうなんか楽しくてずっと錬金でやったから、錬金の戦い方が染みつきまくってしまってね。
逆にそれ以外ではできなくなって
しまった。できなくなってしまった。うん。強いか弱いかっていうとちょっと、微妙なところなんだけど、いろいろできるのが楽しいっていうの
は。僕はもう全くありませんでしたんで、使ってもいませんけれども。
強いよ、錬金。見せてるんじゃないですか、いつも強さ。
いやー、でもね、突然、なんつうんだろう、長州力がロメロスペシャルとか決められても困るじゃないですか。サソリじゃないのってやっぱり思うじゃないですか。
うん、
だからやっぱ、その人にはその人に合ったスタイルっていうのがありますから、
うん、
僕みたいにずっとギルドスタイルでもうクラシカルな動きしかしないような人もいますし。
クラシカルだね、本当に。仮技もほとんど使えませんもんね。
うん、仮技は、まあ、なんか使うと便利なんでしょうけど、なんか僕がただ単に使いこなせてないっていうだけだと思うのが。うん、
なんでしょうね、結構、なんだろうね、仮技に、名前付けてる人もいますけどね。うん、
ああ、もうセリフはなんかもう何回もこう戦闘中に出るとめんどくさいんで、
うんう
ん、最近はもう出してます。
謎なの、仮技一発動っていうのを決め台詞で入れてる人も謎ですよね。
でもあれデフォルトのはずですけどね、あれ、うん、仮技1とか私が、うん。
デフォルトのままで。いや、そこはちょっと変えてあげようよと思うんですけど。
確かにね。
うん。いやいや。あとは、そうですね、最近また、ちょっと一つ面白い遊び方を見つけましてね。スタイル増えた状態で、今ね、最初からやったらどうかなと思ったらね、これがまたすごく面白いんですよね。
なるほどね。うん、
まぁ、クロスから引き継いだら、まぁ、いきなり流式戦が来るじゃないですか。うん。まぁ、ある程度進めてたらっていうことなんですけど。
まぁ、そうですね。
うん。でもあれ、最初からやるとですね、猫嬢ちゃんの妹ちゃんなの、ワーオって言ってるあの子とかがね、集会広場に、集会場にいるんですよね。
ああ、そうなんです
か、ね、うん、そう、今買い出しに来てるんだよ、ワーオとか言って。
へ
ぇ、うん、忙しい、忙しいとか言って働いてて。うん。ペロッパーっていう子供いるじゃないですか。あれも、いやー、今度ね、今こういう船作ってるんですよ、つって、そらーって、見てくださいって上見たら、ちゃんと背景に流式船あるんだよね。うん。
あ、そういうもんなんですね。
うん。嬢ちゃんがいや、うちの乗ってる船がね、今度、ここに立ち寄るんで、それまでのなんか買い物してるんだ、みたいな話で、で、ちょっとその、流式船と今度ドッキングするっていう計画もあるんだよっていう、話をしてくれて、うん、あ、面白いな、と思ってね。うん、あ、モブでいるんだと思って。で、村にいる よく歩いてるモブの流霊金の人っていうのがあんまり目立たなくてかわいそうだなとか思ったり。
まあそうですね。
しますね。いや面白いですよ。今回2回目やってる時の縛りとしては村と集会所の金、村と集会所は全て終わらせていこうという。流れてやってるんですけどね。いやー、集会所モンスターが強くて。
ああ、強いでしょうね、集会所のモンスター、最初からやると。
うん。
相当強いと思いますよ。
うん。あとすごいのは、弾売ってないのね。火炎弾とか
が。あ、売ってない
売ってない。そもそも売ってないから、もう面白くて。 独断とかまだ売ってるんだけど、
うん、もう全部調合で。
調合であれ作るとなるとものすごい厳しいですよ。
ああ、逆に厳しいのか。
うん、気分、だって切れ味とか20匹くらいで繋がらないといけないですよ。
ああ、そうか。
そういう話になってくる、
ね。それもそうですよね。
うん。それで玉が3つ作れるとかそういうレベルですよ。
ああ、それは厳しいですな。
しかも失敗すると燃えないゴミができる。ボン、
あ、燃えないゴミができる。
うわーって。うわーって思って。うん。いやだからね、この、なんもなさ加減がすごく楽しいですよ。鉄カブラとか異様に強くて。
ああ、いいですね。そういうのはなかなか、
うん。
緊張感がね、違いますから。
そう。鉄カブラなのに、とか、イアンクックなのに、って。4割ぐらいイアンクック触ると減らされると、もうドキドキしてきますね。
ああ、ドキドキしますね。
うん。あれでやってるからね。それと、あとは、それで初めて分かったですね。錬金バズーカの威力が。
おぉ。
うん。あれは確かね、オータルよりもちょっと弱いぐらいの威力しかなかったんで、これ使い道ないなと思って、まぁ、G 級とかやってると思うんですけど、錬金スタイルで最初からやるとあれ超強いのね。だって貝のクエとかだったから、オータル一発分たら相当ですよ。
あ、まあそれはそうですよね。
貝だったら。うん、そう。だからもう、ものすごい強くて。仮技も充実何もしてないけど、凶悪な強さがあってね、わぁ、これはすげぇ、錬金最強だなと思って。別に最初から SP もね、4まで強化できるからね。そうなってくると、うわぁ、超強い。序盤は錬金だわ、つって。最初から最後まで錬金でいいわ、って思って。
すごいな、そう考えると。
うん、そう考えるとすげぇ超強い。ブレイブとかも面白いと思うけど、うん。やっぱ錬金はね、極めるっていうか、うん、やり込むと面白いですよ。だって音波爆弾とかでドスガレウス引きずり出せますよ。
あー、そっかそっか。
使い道あったっつって。
使い道はあるんです
か、ね、あったのって。ウルクススとかバンバン広がせますよ。
あー、そっかそっか。
使い道あったこれ。G 級からスタートすると全然意味が分かんなかったやつが全部使い道あった。というわけでね。いや、話してたらもうだいたい46分くらいになりましたって。
あ、そんな経っちゃいますか。何もなんか盛り上がる話もしませんでした。
いや。そうですね。いや、にしてもまぁちょっと面白い。とりあえずうまくいけたっていうので楽しかったっていうことと、あとですね、人見師匠と鬼面師匠に声を上げてすげえ追い詰められて、もう泣きそうになったっていう。のが、個人的なの、錬金スタイルをしたいんで、まあ、それであとね、これ撮る前にちょぼっと言ったんですけど、昔お互いなぜかモンハンのラノベっぽいものを書いてたんですけどね、
まあ、黒歴史的なものですけど
ね、あれは黒歴史だなと思うな、あれ面白いからって言ってね、印刷して本状にして何回も読んでますっていうことを言ってくれる人がいて、でその人が夫婦喧嘩してそのディスクを叩き割ったりとかをして、で謎の脅迫メッセージを僕は UFC でもらったりしたっていうのはまさしく黒歴史なんですよね。
本当に黒歴史ですね。
黒歴史で以外
黒歴史以外何者でもないです
。なんでこんなことにっていう、
ね、もうそれ以外の感想がないですよね、
うん、
何もしてないんですよ。
何もしてない。
ただ上書いただけだ
ろ。ただ書いただけだろ。っていうことをやってたんですけど、最近そのね、またちょっと、これ書きたいなっていう欲求がふつふつと湧いてきたんですけど、怒られない二次創作の小説の置き場っていうのは、やっぱりピクシブになるんですかね、あれは。
わかんないですね、僕はその辺は。
まあ、どうなんですかね、ピクシブは小説を置けるっぽいって。うん、まあまあ、あの辺はそのね、著作権とかあんまり怒られてなさそうなんで、あの辺だったら大丈夫かな、と思うところなんですけどね。まあまあ、おいおいその辺もやっていきたいな、と、なんか、やるとは言い切れない。
やるとは言い切れない。
言い切れないんですけどね。それでぼちぼちやりたいな、と思ってました。 じゃあ、今日はこの辺りで締めようかと思いますので、本当にですね、今日は本当に今週はかなりピンチでしたけど、ご協力ありがとうございました。
あ、どういたしまして。ありがとうございました。
じゃあ、また来週は何をやるかというか、音源もありませんか、一つ。更新していこうかと思いますので、今日はこの辺りで行こうと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。